いよいよですね、新年度に入りまして、第1回目の飯田文化の風はですね、飯田歴史研究所の前澤さんからお話をお伺いします。よろしくお願いします。
こんにちは、歴史研究所の前澤と申します。今やってることなんかを中心にちょっとお話をさせていただきたいと思います。実は去年も話したと思うんですが、
はい、
私は呉木というものから江戸時代の下井の歴史をちょっと見てみようかということをやっているんですが、うん、今一番実は注目しているのが三遠南進地域なんですね。今も三遠南進と、去年は青崩れがね、いよいよトンネルが開いたということで、これからもっと近くなっていくんじゃないかなと思ったんですけど、江戸時代ももっと近いんですね、
うん。
なんとなく三遠南進っていうと、三河にはトヨタがあって、それで浜松には河合やヤマハ、そして鈴木自動車があって、いわゆる何でしょう、産業的に見ると飯田下井はなんとなくちょっと遅れを取ってるし、また人口的にも全く少ないところなんですけど、実は江戸時代の支配を見ていくと全く違う面白いことが見えてくるわけですね。実を言いますと、江戸時代の最初、下井には宮崎、市岡とかいろいろ代官がいたわけなんです。その代官は、前にもお話したことあるかもしれませんが、呉木というものを切り出したり運び出したりする役目を負ってました。それだけではなく、彼らは実は、江戸時代の前半は、遠州の方の幕僚も預かっていました。
ああ、こちらはね、
ということは本拠地がこちらにあるもんですから、実は向こうの方には出張陣屋といいまして、出張の陣屋を作って支配をしているわけです。そうすると本領がこっちですから、こちらにいて、遠州、特に北遠州、三作坊とか佐久間とか、そういう点を支配をしているわけなんですね。それでいて呉木を運び出しているわけなんです。よく考えると、呉木を運び出す場合、遠州船切ら、今でいうと天竜川の船切らダムのあるところなんですけど、あそこまで一旦運び出します。実はそこが宮崎市や市岡市の代官の領地の、預かっていた幕僚ですね、の一番南になるんですね。ちょうど南の端まで運んで、そして一旦貯めて、そして必要に応じて河口の掛け塚から出していくと。ですからやはり幕府として見ると、ここの代官に支配させる方が非常に良かったんじゃないかなということを感じるようになってきました。しかしそれが、実は呉木が材料であるサワラの木が枯渇してきたり、また近世初めは非常に城下町とかいろいろ建てるものですから木材が いったんですけど、だんだんその需要がなくなってくると、今度は逆に遠州から信州、要するに稲郡を支配するようになるわけですね。下井、上稲 の幕僚 の拠点は今の飯島町、飯島神社の博物館が、はい、あります。そこだったんですけど、17世紀は今言ったように稲から北縁の方を支配をしている代官が多かったんですが、逆に18世紀の享保年間以降になると、中泉、今の磐田市ですね、あるんですけど、そこから飯島を支配し、出張りにして支配をする、要するに代官が中泉を本拠地、そして飯島を出張所にして支配するようになるんです。さらに19世紀に入ると駿府、今の静岡市ですね、静岡市の代官が中泉代官所を出張りにしたり、飯島代官所を出張りにしたりしていくわけですね。そうすると三遠南進というのか、隊の支配ができるわけですね。ただその場合はいわゆる東海からの支配ということになるわけです。ですので飯田下井の支配っていうのは、本当18世紀の頭ぐらいから大きく、山から、海岸沿いへ向かっていた支配のベクトルが海岸から山へと変わっていくということがわかるんです。そんなふうに変わっていくわけですけど、天竜川自体もそれに従って変わっていくわけですね。天竜川通線というのは全く点が遅れたということを言われますが、実は 一番の阻害要因というのは呉木だったんですね。呉木が運び出すのが、冬です。そうするとちょうど船で運ぶのも冬が一番いいというわけなんです。だけどもその時に幕府の御用で、使えなくなりますから、それは発展しないわけなんです。それがなくなると天竜通線がだんだんだんだん発展してくるわけですけど、まあ、呉木の遺産というのが実は三遠南進に残っておりまして、皆さんは今飯田の果物で一番有名だと思われるものを挙げていただくと、多分石田柿というのが出てくると思います。石田柿の前には立石柿といって、立石寺を周辺としたところから作られた櫛柿が江戸に向かって運ばれているわけですけど、実はその流通過程というのは木材の流通で培われたものがそのまま使われているわけですね。さらに磐田市に敷地という地区があります。そこではなんと立石垣が作られています。ただその立石垣というのは渋垣の木に接ぎ木をして育てたものなんですけど、その立石垣の土台となった立石垣は信州から来たと言われておりますので、これも信州から遠州へ、まあ、いろんなものが流れた時に、それが後に残って、その時に多分運ばれていったんじゃないのかなと思われます。やっぱこれも江戸時代の交流というものが今も残っていることじゃないのかなと思います。まあ、これだけではなくて、まあ、さらにいろいろな交流があるんですけど、まあ、私の手には負えないなと思ってます。まあ、今三遠南進ということで、例えば南信州新聞社では、三遠南進ビズというのを出して交流というものを図ってくれておりますが、やはりそういう伝統というものは昔からあったということですね。今そんなこんな話をしてきたんですけど、こんな話をしていくと、実は伊那郡というのは信州じゃなくて遠州、いや三河じゃないかという考え方も出てくるかもしれません。ちょっと前に話題となった道州制あたりになってくると、長野県は北陸につけられたり北関東につけられたりしてしておりました。そうすると県庁所在地が遠いのにもっと遠くなるななんて思ってたんですけど、こういう歴史的なことを考えていくと飯田下伊那というのは東海へ向いてるっていうのがよく分かるなと思っております。
そうですね、地理的に言ってもですよね、下伊那これは気候的にも本当にもう東海地域に入ってくるわけだよね。
そうですね。
だから天気予報なんか見るとき、私は長野市よりも名古屋市を見るとそうなっておりますし、そしてまた雨が多い東海地方と同じ雨が多いということで家屋の日差しが非常に出ているっていうことが、この三河の辺と全く同じでねっていうことを学んだことあるんですけど、そういう点でも地理的に言っても非常に東海静岡に近いってことですよね。花祭り県もそうですよね、本当にね。
いわゆる三河高地といわれるね、地域非常に仲良くやってきたいところだなと思ってます。まあ、現代の地理的なもの、文化的なものを含めて、まあ、当然西内寺の花火が三河から来たとか ね言っておりますし、また遠州の国学や法徳司法ともかなり交流があったとも言いますので、一個一個調べていくと私たちが知らないだけで本当に東海地方と結びついていたということが分かりますね。
どうもありがとうございました。最近ね、道路の関係で三遠南進のつながりがだんだんだんだん深まっていくということなんですけれど、今日は前澤さんからお話して、それはもう歴史的には江戸時代からもうここと三河っていうんですか、あちら非常に関係が深かったということをお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。